聞かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられません。聞かせられないラジオ。
林田重和です。
村山仁志です。
聞かせられないラジオです。極めてオタク、オーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうです。
こんな話簡単には聞かせられません。
聞かないで。
この番組はポッドキャストでも配信しています。でも本放送を聞いてくださいね。
聞いて聞いて。
そして10月からはラジオ佐賀では日曜夜11時からの放送です。
そうなんですよね。
はい。そうした中で村山さん、今回はもう30回目の放送になるんですが。
お、やったー、おめでとう僕たち。
番組冒頭申し訳ございませんがね、ちょっと村山さんから重大発表がリスナーの皆さんあるそうですよ。
いきなり番組冒頭でそれをするんですか。
はい。
あのですね、本当はね、もっと僕は内緒にしておこうと思っていたんですけれども。
何何。
RKB ラジオさん、あの全国でお聞きの皆さん、ああ RKB という福岡の大きな放送局がありますけれども、はいはい、RKB ラジオさんから私宛に取材の申し込みがありましてですね。
村山さん宛に取材の、
もうなんていうか、でもせっかく取材してくれるのに、うん、こうそれにお答えしないのもなんだというね。でもだったら RKB で喋るより先にキカラジメイトの皆さんにお話しなきゃいけないじゃないですか。
ご報告をということでね。どんな取材依頼なんですか。
恥ずかしいな。
今向こうでスタッフの笑い声聞こえてよ。ははははって言うんだこの人みたいな。
私、
はい、
この秋、
はい、
内緒でしたけれども小説家デビューをしていました。
よー、作家デビュー。いやーい。
あー恥ずかしい。
しかも大手出版社から本を出版されましてね。
皆さんご存知、
はい、
学研こと学習研究者からですね、
はい、
SF ファンタジーな本を一冊出させていただきました。ありがとうございます。
作家名が
三井ライタさんです。
三井ライタ、いや、はい、なんかいい立てそうな雰囲気だね。三井
ね、あるいは保険会社とかもありそうな感じがしますけれどもね。
はい、はい、
ライタは雷が太いと書いて三井ライタさんです。
はいはい、
はい、パラダイスロストという作品を学研女神文庫から出しています。
素晴らしい。
あ、行っちゃった。
あ、ついに行っちゃった。
もうちょっと内緒にしとこうと思ったのに。
LBC の放送でこのことについて言及したのは初めてですか。
初めてですよね。
おお、
はい、
実は大きな賞を取ったんですよね、村山さん。
あ、その学研のですね、
うん、
第1回女神ノベル大賞というのの金賞をいただきました。
そうですか。実は私内々にこのご報告を受けておりましてね、
はあ、
林田さん放送では言わないでくださいねって言われていたので、
ええ、
もうずっと黙ってたんだけど。
黙ってたんですよね。
いつまでか周りの人はみんな知ってましたね。
いつまでかですね。そうなんですね、
ええ、
いやしかしですね、僕はあのこの学研のね、この新人賞に出す時も、うん、
はい、
会社員で出してたんですよ。会社員三井ライタで、
うん、
あの自分の職業とかを全く名乗ってなくて、
ええ、
だから学研の皆さんも知らなかったんですよ、私がアナウンサーっていうことは。
つまり選考の際にこの人がアナウンサーだということは分からずに選考したということですよね、はい、
そうですね、まあ、それで選んでいただいて。で僕も当然あの、うん、一個人として出してましたから、
うん、
それはあのアナウンサーやってることは名乗らないのが普通だと思ってたんですよ、当たり前だと、
ええ、うん、
あ、でも言っちゃった、恥ずかしい。
そのようなこだわりのある中ずっと隠していらっしゃいましたが、地元の新聞でね、三井ライタさんの記事が載ると同時に社内的にはほとんどの人に知られてしまいましたが。まあただ公にしたのはこれが今回が初めてということ で、
あのね、もう言っちゃったからなんですけど、このすごくいい本なんで、
もう買って買って買って、もう一回タイトル言っとくね。パラダイスロスト、三井ライタさんの本です。
学研から出てます。
はい、ぜひお買い求めください。そんなこんなで、小説家とお送りしているこの番組、格が上がったね。聞かせられないラジオ。この番組はワイワイ貿易の提供でお送りします。
この後は今週のテーマ。
全く聞かせられないラジオで。そちもよくよく聞かせられないラジオよの。お代官様こそ聞かせられないラジオ。そっちこそ聞かせられないラジオ。
いや面白いから聞くんだけど、やっぱり作家になって生活変わったりしました？
その質問ですか。
うん、
いやそれがですね、実はこの3年ぐらい小説家になりたいなと思って、
ええ、
夜中にね小説をしこしこ書きまして、
うん、
で、 新人賞、手近な新人賞に応募するというのを3年ぐらいずっとみんなには内緒で、
うん、
林田さんにもほとんど内緒で、それを繰り返していたんですよ、
はい、
なのでこうやって本が出ましたけれども、私の生活は実はこの3年ぐらい全く変わってないんですね。
しかし40歳を過ぎてこれだけの賞を、ね、うん、取るというのもなかなかないそうですね。
いや、そうなんですよね、
うん、
結局だから新人賞っていうのは就職試験と似たようなもんで、出版社としてはね、若い人が欲しいわけですよ。
なるほど、
ね、だから40歳の、まあ、言ってみたらそのおじさんがね、
うん、
受賞するよりも20歳そこそこの人が受賞した方が、
うん、
長くその作家には活動してもらえるじゃないですか。
仕事してもらえますよ ね。
私は20年経ったら還暦ですけれどもね
そうだね、もう
20歳の人はまだ40歳でしょ、長く働けるわけですよ。
うん、
そういう中で学研さん本当にありがとうございました
ね、ある賞で金賞を取りになって、そして今回出版と。
恥ずかしいですね。自分がね、質問するのは慣れてるんですけど、質問されてるのは慣れてないので、
うん、
RKB ラジオは今度の水曜日の朝8時半ぐらいから中西一生さんの番組でインタビューしていただくことになってますので、はい、福岡地区でポッドキャストをお聞きの皆さんは、
うんうん、
よかったら RKB ラジオ、素晴らしいラジオ局だと思いますので
我々と共にJNN 系列のね、
そうですね、
福岡の局でいらっしゃいますが、はい、そうですか。だけどそういう意味では、うん、まあ、長年の、ね、夢を実現できてよかったですね、村山さん。
いや、夢はね、
うん、
諦めずにしつこく頑張り続ければ
そうだ、ね、
叶うこともあるんだなって本当に自分で思いましたね。
今何歳だっけ？
41歳ですね。
41歳、う
ん、でやっぱりね、このまんま死んでいくのは嫌だと思ったんですよね、38歳の時にね、このまんま何もしないで。だからそのクリエイターへのなんというか夢というか憧れはあったんですけれども、
うん、
諦めてしまっていた自分がいたんですね、
うん、
でも、まあ、こうやってローカルのね長崎にいても挑戦できるものがあるんだったらやりたいと思ったし、
うん、
ぶっちゃけですね、デビューできるまではやめないつもりだったんですよ、小説を書くことを、だから3年で受賞できたというのは思ってたより早かったんですけれどもね。まあ、でも頑張りました。
だけどこれまでもね、もちろん我々の穴大作戦もそうですけれども、コントもね、今まで昼のワイド番組で、もう1000本超えてるでしょ。
もう2500本ぐらい、
2500本も書いた、
書いてるんです
やっぱりそれだけものをずっと書き続けてるっていうことが大きな前進力になったんでしょうね。
それは基礎体力にはつながったかもしれません ね、
リスナーの皆さんもね、夢を諦めないでほしいと思いますけれども、
いや、それはね、強く思いますね。
そうした中でですね、実は私と村山さんは入社してすぐ、はい、トイボックスレディオという、まあ、この番組の前身みたいな番組なんですけど、実はね、担当していて、その中でアニメ、漫画、ゲームのことなどについて語る30分番組を週一放送してたんですが、
もう18年前ですね。
その時のリスナーの方から思いがけずメッセージはもろたとですよ。
はい、下川すむさん、
懐かしい。
お久しぶりです。
お久しぶりです。
トイボックスレディオの頃からお世話になっております。実はこの番組春からお聞きしております。
ありがとうございます。
最近は NBC ラジオとは疎遠になっていましたが、この番組は別格的にチェックすることにしています。ただし現在は純然な一般リスナーだった当時とはちょっと立場が違います、
うん、
故にお便りとかメールとかは控えておりましたが、今回はリスナー特集ということで、当方の近況報告も含めて一筆したためさせていただきましたというですね、下川すむさんなんですけれども、
先週リスナーの皆さんと大雑談大会というテーマを、ね、うん、設定したので、うん、送ってきてくださったんですけどね。
そうなんですよね。で、実は下川さんね、
はい、
詳しくはご本人の希望があるので言えませんけれども、
うん、
下川さんは下川さんで、もうプロのライターになってらっしゃるのね。
ね、拝見しました。
びっくりしましたね。
びっくりしました、
うん、本業は本業として続けてらして、それとは別にやはりこの下川さんは福岡県の大牟田にお住まいの方なんですが、
うん、
大牟田にいながら、うん、東京の出版社とやり取りをしてライターをしているという。
なんかイベントもね、司会をされたりとか、
いや、いろいろすごいね、豪華な皆さんとやってらっしゃいますね。
ねえ、そうやって考えると20年近く前のリスナーの皆さんがね、うん、ライターとして活躍されてるっていうのを聞くと嬉しいですよね。
すごいですよね。
あの当時から濃いリスナーの方多かったですね。
多かったです
多かったね。で、今もやっぱ覚えてるのは毎週1本ずつラジオドラマ書いてたんだよね、村山さん。
そうなんですよね。
リスナーの方からもらった原案を元にしてね、 ああいう意味でも基礎体力っていうのはつきましたね。
つきましたね。いやでもあのトイボックスレディオという番組は本当に反響の大きかった番組で、毎週100通ぐらい届いてましたしね、
はい、
手紙がね。
当時はそんなメールなんていう便利なものはありませんでしたからね。そう
ローカルのね放送局のあの手の番組としては、うん、100通手紙が送られてくるっていうのはなかったと思いますね。他にはね、
もちろんハガキも多かったんだけれど、うん、封書がとにかく多かったんですよ。
そう、
今もびっしりとぶっとした文章多いですけど、
ね、なんかこう18年前かって思うとつい最近のことのような気もしますし、
うん、
でもなんか嬉しいですね、やっぱりあの当時のリスナーがね、うん、活躍しているというのは。
しかもあの下川さんのお手紙というかね文字も拝見しましたけれど、
うん、
18年前と下川さんの筆跡が変わってないのが嬉しかったね。
変わってないですね。
同じ字でしたね。おじい見て思い出したもん、うん、あ下川さんだと思って、
ね、いや下川さんありがとうございました。
ありがとうございます。
今後もねぜひ活躍していただいて、はい、新しい本を出したらまたください、
はい、非常に面白い本を、ね、お書きになっているのです、ね、
はい、
さあ、ということで、お時間が10分過ぎになりましたけれども、今週のテーマアルプスの少女ハイジと設定しておりました。
そうでした、どうですか、あのメッセージたくさん来ましたか。
2通あんまり何通か来たんですけどその中から今日いくつかご紹介
またこう長いこのねえなこれだけメール書くの大変だったと思いますけどね。
大変分厚い文章を頂戴しました、はい、本名希望の西直也さん、
はい、
いつもありがとうございます。ハイジについて、
はい、
小学校入学前にハイジを見た私に刷り込まれたイメージがあります、
は
あ、ハイジ役の杉山和子さんはキングオブ少女声、ペーター役の小原紀子さんはベストオブ少年声、は
あ、
アルムオンジ役の宮内光平さんはキングオブおじさん声ということです、これらの声優さんがキテレツ大百科のコロスケ、ドラえもんののび太、一休さんの和尚さんを演じても私の耳にはハイジ、ペーター、オンジンしか聞こえませんでした、
はあ、
ちなみに主題歌の教えてを歌っている伸びやかな高音でおなじみの一周佳代子さん、
うん、
調べたら今一周佳代さんとおっしゃるそうですみたいですけど、
ね、名前変えてらっしゃる、はい、
一周佳代子さんがルパン三世ファーストシリーズで対応されているスキャットのアルチと知ったのはかなり大きいお友達になってからでした。これ知ってます。
あ、知ってました、はい、
ルパンセカンドシリーズのアイキャッチルパンザサードも一周さんがお歌いになってます、うん、ハイジのような叙情的なアニメから大人の雰囲気漂うアニメまで幅広いなと思いますね。それからまだまだ続きます。オープニングのどこから伸びているかわからないほど長いブランコにハイジが乗っている映像有名ですが、
はい、
エンディングの羊がゾロゾロ行進して小さな家にハイジともども入っていくサザエさんのエンディングっぽい感じもなんとなくシュールで好きでした。クララ役は魔女っ子メグちゃん、マイチングマチコ先生でおなじみ吉田里穂子さんですが、キャラクター的にオンエアが10年後なら島本澄さんが声を当てていることでしょう。
でしょうね。
予習がてらウィキペディアを見ていたらハイジの制作は日本アニメーションではないようです。随用映像という日本アニメーションの前身にあたるアニメ制作会社、これ随用映像の中で今子会社がまたされてるみたいですけどね、企画、随用エンタープライズ、エンディングには制作随用映像というテロップが出てきますが、過去の作品の版権管理が主な業務らしいですねと、実にコアな内容をね、調べていただいてありがとうございます。で、一つね調べてほしいというふうにメッセージを頂戴したのが、
何ですか、
一つ質問があります。
はい、
全国的には世界名作劇場の放送時間は日曜午後7時30分からでしたが、テレビ長崎ではこの時間は日本テレビの番組素晴らしき世界旅行を放送していたので遅れネットだったと思います。
はあ、
つまりこれ詳しい方は分かると思うんですけれども、民放が長崎には2局しかなかった。だけど東京キー局は4局、まあテレビ、うん、東京12チャンネル合わせると5局ある。
そうですね。
でクロスネットするわけですけれども、放送時間が日曜か土曜の午後6時だったと思うんですが、長崎での放送時間を覚えていらっしゃればぜひ教えてください。
うわ、これはめんどくさい質問をしてきました
もう、ね、
覚えてない、
ちっちゃかましかねと思いながらもね、いやいやいや申し訳ない、こう持ってきました塩室から。
うわ、
ほらどうよ、どさっと
茶色く染まった新聞、
あ、長崎新聞、
あ、しかも夕刊、
放送されていた昭和49年当時の2月の新聞持ってきました。
あら、
結論から申し上げます、
はい、
アルプスの少女ハイジが放送されていたのは東京では日曜ですが、長崎では水曜日でした。
水曜だったんだ。
水曜の午後7時、 はあ、漫画アルプスの少女ハイジ括弧燃えた手紙としてあります。燃えた手紙調べましたら第5話の放送が、昭和49年2月6日水曜日に行われておりました。
ということは1月ぐらいから始まったんでしょうね。
そうそう、1月から始まったの。1月からね、だいたい49年1年間かけてね放送されたわけですけど、ね、
いやでもなんか当時の新聞は字が小さいし、ラジオ欄がテレビ欄と同じページにありますね。
そうなんだよ。で字数、文字数も非常に少ないんですけどね。この間話をしたガッチャマンはね、ちなみにね、うん、調べたらね、うん、金曜日でしたね。
金曜の放送でしたか。
金曜日の午後6時 KTN でガッチャマンが放送されておりまして、
KTN で、
この裏番組がなんとウルトラマン太郎なのよ、 NBC。
うわ、当時の長崎のちびっ子たちはこれは悩ましかったですね。
ですごいなと思ったのが、うん、もっとあるんです。火曜日に至ってはですね、6時からマジンガー Z が放送され、ああ、 NBC では仮面ライダー V3。
あいたー、これはどっち見ようか
悩むね
悩むね。
マジンガー Z と V3 よ、
これは大変だわ。
そして KTN 午後7時からはキャシャーンが放送されていましたよ。
響けキャシャーンでございます、
ね、そうでございます。まあここまで聞いてお分かりの通り、当時のゴールデンタイム6時7時台というのはアニメのオンパレード、
そうでしたね、
子供たちのための時間帯だったんですよね、うん、まあそれだけそのテレビ番組の中でね、アニメというものが占める割合というのが大きかったっていうのもね、お分かりになるかと思いますが、それが回答でございます。
はい、
さあお時間がちょっと経ってしまいましたが、ここでアルプスの少女ハイジのテーマソングかけたいと思います。これ意外とね、1番しか知らない人も多いと思いますので、
そうかも、
今日はフルコーラスでお聴きいただきましょう。先ほどご紹介しました、イシューかよこさん&ネリー・シュワルツで教えて。合言葉は聞かせられないラジオ。何？聞かせられないラジオ。聞かせられないラジオ。聞かせられないラジオ。聞かせられないラジオ。聞かせられないラジオ。聞かせられない。聞かせられないラジオ。聞かせラジオ。え？今の歌を聞くと、そのさっきメッセージにもあった長いブランコをね、思い出す方もいるかもしれませんね。
乗りたかった、あのブランコ。
そして雲の上にも乗ってみたかったね。
乗れると思ってましたね、子供の頃は。
あの当時僕は飛行機に乗ったことがなかったので、うん、雲を上から見るという経験がなかったんですよ。だ、本当にあんな風に乗れるような気持ちになってましたね。
そうね、
うん、そういう意味では食べ物、風景、あらゆるものが非常に子供にとってリアルでしたよね。
ほら、あの屋根裏部屋とかね、
うん、
あと藁を敷いた布団の上にシーツ、白いシーツを乗っけて、その上にボーンってこう乗っかったりとか、
うん、
憧れましたね。
匂いがするようでしたよね。
あ、藁の香りがね、
そしてあの黒パンの上にチーズが乗って、
溶けたチーズね、
とろける瞬間、あれを見て大人になってチーズフォンデュを食べたいなと思った人はどれだけいることか。
もうだって、もうハウステンボスに行くたんびにね、思い出すもん、あのハイジのこのチーズの食卓を
ね、う
ん、
そういう意味では食生活も含めてですね、いろんな影響を与えられたという人も多いかもしれませんが、
はい、
実は私ハイジが大好きで、
うん、
これ今日パンフレット一つ持ってきたんですけども、これ
はね、パンフレットみたいな、
そうそう、B ご飯の横広のパンフレットなんですけども、うん、はい、実は2005年にですね、東京のジブリ美術館でアルプスの少女ハイジ展、その作り手たちの仕事という展覧会が特別展があったんですよ、
はあ、
これ見たくて東京まで行って見に行ったんです。
わざわざ見に行ったんですか。
はい、でハイジというのはジブリが作ったものではないんですよね、うんうんうんうん、さっきあった日本アニメーションという会社、まあ、随陽というところを作ってるんですけど、うんうんうん、あんまり実は資料って出てないんですよね。
あ、やっぱりジブリが作ってないからということなんでしょうかね。
ですし、うん、もうその随陽という形、うん、会社自体がね、形が変わってしまってるっていうのもあるんだと思うんですけども、
ど、
まあ、公式ホームページはあったりとかするんですがね、まあそうした中でいろいろとハイジの世界が描かれていて、うんうんうん、当時の作り手たちの思いみたいなものがね、たくさん書かれている。で宮崎駿も関わっていて、レイアウトとしてね、レイアウトマンとしてこの仕事に関わっていて、うん、当時やっぱり目指したのが、皆さんが目指したのが、うん、アニメーションとしては初めて外国のロケーションハンティング、ロケハンを行っている作品なんですよ。
そこも有名な話ですね。
皆さんスイスに行って実際にスイスの風俗をご覧になり、風景を見てイメージを高めてこの話を作っていたと、
うん、
だからヨーロッパの方々がこのアニメーションを見た時に色褪せて見えないんだそうですね。
ね、いやだから、あのヨーロッパ製のアニメだって信じてた人も結構多いんでしょ。
ヨハンナ・シュピリという人が原作でお書きになっていて、うんうんうん、それとアニメ版でね、話がいろいろと違う部分があって、うん、その大きな一つの要素がヨーゼフなんですって。原作にはヨーゼフって、あの犬が出てこないんですって。
あ、そうなんだ。
だけどヨーロッパの人たちも、うん、もうハイジって言ったら ヨーゼフっていうのは出てくるって思ってる人がほとんどなんですって。
すごいな。
すごいよね。スイスの作家が書いた原作よりも日本のアニメーションとしてのヨーゼフの方が有名だっつうんですよ。
それはすごい。
原作を超えてるわけですよね。
超えちゃった。
それぐらいまあ有名な、まあ、でもそれでいてスイスという風俗風景というものもとっても大事にした、お話なんですよね。
いやでもね、その話を聞くとね、うん、当時の日本のクリエイターたちはすごいですね。
すごいね、こだわり方が。
かっこいい。
かっこいいしね、こだわっているね、第1話についてね、お話をしたいところなんですが、お時間が迫ってきましたね。
あらま。
ちょっと曲かけようかな。その間に考えよう。ヤギたちが小屋に飛び込んでいくおなじみのアニメエンディングの曲です。待っててごらん。
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
ハイジさん、もうお別れの時間ですよ。
そうですね、ハイジちょっと語り足りんね。
足りないでしょ
う。足りんね。
どうしましょう。
まあ後で考えようか。
ではとりあえず今週のプレゼントのご紹介です。
はいな。
11月21日土曜日、佐世保のダズルパズルにて開催されるロールロールロック2009 in 佐世保の入場チケットを2名様へプレゼント。このライブには MMS、 スイレン、ダンス天国のバンド出演ほか、 MC にはクローズゼロの矢部恭介登場します。クローズゼロ大人気ですからね。午後6時オープン、6時半スタート。前売り2500円、当日3000円。 YY 貿易にて好評発売中。このチケットをお二人様へプレゼント、
はい、
NBC のホームページを開いて、聞かせられないラジオのページを開いたら応募フォームがあります。キーワードロールロールロックでお申し込みください。
はい、改めましてイベントのご紹介です。毎年恒例ロールロールロック2009 in 佐世保が11月21日佐世保のダズルパズルにて開催決定。 MMS、 スイレン、ダンス天国のバンド出演のほか、 MC にクローズゼロの矢部恭介が登場。 PC、 携帯でのチケット購入可能。詳しくは YY 貿易を検索。
ちなみにですね、クローズじゃなくてクローズなんですよ、アクセントは。
クローズゼロ。
なぜかというと、これカラスたちという意味なので。
あ、閉めない。そうかそうかそうか、そう。はあ、なるほどね。クローの複数形。
そうなんですよ、
か
なりこれも面白いんで、ぜひ林田さんにも入ってほしい世界でありますが、はい。ところでハイジどうしましょう。
ハイジね、来週はですね、仮面ライダーアギトの魅力を村山さんに熱く語っていただこうと思っております。
あ、来週は仮面ライダーアギトですね。わかりました。
その翌週、まあタイミングが合えばハイジについてもね、語りたいところがたくさんありますので、ぜひハイジについてはですね、皆さんの好きなお話とか好きなエピソードーシーンを教えてください。
いいですね。
私もとても好きなシーンがありますので、それについて熱く語れればなと思っておりますよ。
いくらでも語りますよ、この人は。
はい。
というわけで、この番組はポッドキャストでも配信中です。詳しくは NBC ホームページをチェック。ウェブを通じてメールを送信することもできます。はがき、ファックスの宛先は郵便番号 850-8650 NBC ラジオ、ファックスは 095-824-9999、 必ず聞かせられないラジオと明記してくださいね。
はい。今週はアルプスの少女ハイジというテーマでお送りする予定でしたが、思いがけず村山さんからのカミングアウトなどなどあり。あ、
本当にね。
ぜひ皆さん肯定やってね。何やったっけ、パラダイス、何やったっけ、
パラダイスロスト。
パラダイスロストね。
もう絵がいいんですよ。あのブギーポップシリーズでおなじみの尾形浩二さんのね、素晴らしいイラストですのでね、はい、文章はさておきイラストがいいんで、
素敵よ、
はい、ぜひ見てください。
はい、書店で好評発売中でございます。聞かせられないラジオ、この番組はワイワイ貿易の提供でお送りしました。
お相手は
林田茂和と
村山ひとしでした。それでは皆様、
また毎週。